宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんよこです。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
今日は何て叫べばいいですか。
スイッチを切り替えましょうですね。連休というか長い休みが終わってですね、
うん、
人によってはもう10日間ぐらい休みあったわけですからね、
スイッチを切り替える、
スイッチを切り替えましょうと。
どういう、どっちに
投資モードになりましょう
と。あ、そういう意味ですか、
お休みからね。
そうです。
はい
はい、
はい。
株価の方は144円35銭高、2万飛び563円16銭。トピックスは 1494.33 プラス 9.04 と続伸です。売買代金が1兆5000億。まあ、低調です。
低調でもまだね。
まだちょっと夏休み気分ですね。
そうですね。
まだ皆さん参加してこないですかね。
売買代金そのものはね、夏休みも冬休みもない感じがとしますけどね。
年がら年中休み。
秋になってもね、20億株ということを聞くことはほとんど、うんうん、株数で言うとね、はい、いうことはないですけども。
あ、そう、9億株ですよ、株数だと。
そうですね。そんなような感じをずっと続けるというふうに見とかなきゃいけませんですよね。なかなか膨らまないんですけど、うん、ただ、本当に先週のその下げ要因というのは逆イールドのことが最大要因でしたから、まあ、そのことをちょっと乗り切ったかなという形になりましたから、その点ではね、やっぱりちょっと歓迎できるかなという形です
ね。乗り切ったか、乗り切ったか、あれ厳しいですよ、
だってあれは。とにかくその逆イールドっていうのは、まあ気持ちが悪いものではあるわけですよね。あの、かつて逆イールドになった場合に、不況になったこともあるわけですからね。だからそれのその、前兆ではないかという見方がまだ残ってますから、この点はやっぱり注意深くね、長期債利回りと短期債利回り、米国の場合ですけどね、米国のやつをね、長期債はまあ、10年ね、短期債はまあ2年とかね、そういうものの利回りがどうなってるかっていうのをね、やっぱり、ちゃんと見ながらね、投資をしていく状況にありますよね。
ジャクソンホールで。パウエルさんはこれに関して何か言いますかね。
ああ、言うかもしれませんね。トランプさんが怖いって言うかもしれませんね。みんなに訴えるかもしれないね。
クビされちゃう。
そうそう、クビされちゃうから言いたくないんだけど、とか。
でも、
何か言うか。
難しいですよね。長期が下がってね、短期の側が上だっていうのはね、いや、コントロールしようがなくなっちゃうじゃないですか。
そうそう、これまでは良いことがないわけですから、まあ今回もそうではないかなっていう見方が、まあ、支配的なわけですけどね、その点をどうなる、どういうふうに見るかですけども、北浜式の見方で言いますとね、はいはい、かつてはその、やっぱりバブル状態が非常に大きかったんですよね。サブプライムローンの時そういうふうになって、の直前、崩壊の直前にそうなりましたから、それが考えました。サブプライムローンバブルっていうのはもう、ものすごく膨大なものだったんですね。
はい、
それに対して、今の状態はその、まあ、バブルであるようなバブルでないような感じなんですよね。で、そこにその、一つの大きなね、ネガティブ要因として、米中貿易戦争がありますので、これがそのバブルのね、発生というか、過熱感をね、まあ、抑制はしてるんですね。だからそういう点でね、かつてのその、何でしょうか、逆イールドとね、現在のそれとはね、ちょっと違うかなと思うんですね。だからその辺ちょっと分けて考える必要が私はあるかなと思いますけどね。
サブプライムもね、はい、あれが弾けた後に、なんだかんだって言われて、
はい、
前は誰も注目してなかったですね、あんま
りね。そうでしたね、一部の人だけ
ね。ね、
はい、そうです。
今回もなんかあるんじゃないですか、隠し玉が。
だからさっき言ったでしょ。
のような、そうでないような。
そう。今はだから、逆説的になりますけれども、そのトランプと中国とのね、衝突があるからね、
まあ、それで
一応避けられてるということではあるんですよね。そういうことに、で見ていいと私は思ってますけど、ね。
やっぱり余韻が深いわ。
いやー、これでご飯食べてますからね。
そうですよね。
そうですよ
ね。生半可なことで飯食えないですもんね。
本当だね。
うん、違う。
自分でもそう思いますよ。
ということで、今のね、北浜の発言を皆さんよく覚えておいてください。
そうですね。
じゃあ次のコーナーに行きましょう。
はい。では、先々週の振り返りです。先週お休みでしたので、前回が8月5日。 日本ホスピスホールディングス、7061です。2700棟円から2162円。今日 5% も下がってますが。
ちょっとね。
ちょっと調子悪いですよ。
そうですね。まあ、ちょっとね、小型株が正直言って、なんか、総じてね、売られてる形なんですけども、やっぱり何と言っても日本ホスピスのね、ビジネスっていうのはやっぱり素晴らしいですから、末期がんの方のね、まあ、終末ケアなんかをね、メインのビジネスしているところですので、まあ、これは、ちょっと一時的なね、下げで、終わってまた、買い直されるかなと思いますけどね、
はい、その前が一番屋7630 5150円から5160円、横ばい。先週14日に5250円という今年の高値を更新しています。
これはもうカレーですからね。ゆうべうちはカレーでしたけどね。辛くて辛くて。
だからいいんですよ、北川さんは。インドの方たちが食べるかどうか、問題は。
超辛いやつだった、
ね。ちょっといつもより辛かったんですか？
そう。いや、それはいいとしまして。これだってインド人もちょっと、食べられないぞっていう話をしたんですけど、一番嫌なやつはどういう味でか、ちょっとインドで販売するのかわかりませんけれども、うん、まあ、インド人も私はびっくりするね、いい形になるんじゃないかなと、本当に観測ですけど、そう思ってますが。
その前、東洋水産。
ごめんなさい。
2875、4580円から4355円。ちょっと安い。
そうですね、マルちゃんなんですけどね、ちょっとこの辺のところにほとんど関心がないというか、まあ、かといってこれだけはあれじゃなくて、他の株も全部ダメなんだよね、正直言って。
それでなんかあれじゃないですか、自分の合理化しようと思ってね、ダメですよ、それ。
合理化じゃなくて、弁解
でしょ。弁解。合理化なので。
ちょっと気になるところですか。
そうそう、はいはい、カロちゃん。
ダブルスタンダード6月17日、3925が、うん、当時4745円が今4935円で、今日は下げてるんですけれども、うんうん、ちょっと戻しては来たような感じですか。
そうですね、まあ、本当にこう、うん、なんていうんですかね、多くの株は苦しいわけですけど、中には本当に散発的にこういい形というふうにはなってるんですけどね、うん、だからそれがその数が非常に少ないから、その中のまあ一つではあるから、まあ、歓迎はできることですけどね、もうちょっと上がってほしいですね。
頑張っているのは、高値圏にあるのはメニコン7780ですか、3600円から3985円ですが、8月9日に4220円という高値をつけています、うん、
いいですね、これはね。
メニコンはほら、
会員制、
コンタクトレンズの会員制ですから、うん、こういう株はちょっと下げたらまたか、いい動きになるとか、うん、そういうことを考えられますけど、会員制に支えられてますから、やっぱり会員がほら、ね、そんなに浮気をしないからいいですよね、うんうん、ね、強力にサポートしてくれてますよね、収益をね。
先生に質問は、はい、リクルート6098は5月20日の銘柄で、はい、当時3498円から7月25日の高値3761円まで上がっていましたが、直近で1,2,3,4,5 5日続落、ちょっといろいろ問題もありました、
はい、うん、そうですよね。
こういうのはどうですか。
内定
あれまずいですよね。
事態予測、う
ん、情報直しちゃってね。
情報っていうね、うん、そういう
とんでもない話だな。
ね、承認を得ない形でのね、うん、なんて言いますかね、ソフトの販売がありましたので、これはちょっとしばらく答えますよね。うん、ですから、まあ今のところはほら、ここの会社も使ってた、ここの会社も使ってたっていう話になってるわけですから、うん、それがまた次々と出てくる可能性ありますから、しばらく我慢ですけど、うん、とにかくこの、インディードのシステムそのものはね、うん、別に問題はないわけですから。
みんながこれから使いたがられますからね。ちょっとひどすぎますよね、このやり口はね。
あれ分かるのかね。
いや
正直言って。分かるんだろうね。どういうデータで分かるのかね。だから、あれですよね。
で、かのちゃんが特に聞きたいやつがなんかありましたよね。
は
い、
神戸物産5月13日の銘柄3038。当時4230円から6380円まで、先週、高値をつけるまでよく上がりました。
うん、
上
がったね、これ。
それが金曜と今日で、うん、1000円ぐらい下がって、うん、5360円になっておりますが、先生、こういう時はどうしたらいいですか？
これはね、うん、残念ですけど、私、これ、ほら、 理由らしい理由がちょっとわかんないですよね。
あの今日の下げの
先週のその末のところの下げも新値を切った途端にこう売りが一線出てしまったという形なんですよね、はい、だからこういうのはかえってその非常にまずいわけですよ。なんか理由があってね、はっきり言ってこう業績が悪化するとかタピオカが売れなくなったとかね、そういうんだったらまあいいってことはないんですけども、あのはっきりしてますからこれは明確にね姿勢がこう方針を出せるんですけど、こういうのは方針が出しにくいで理由もよくわかんないとなる株で下げた場合はね、ちょっと逃げた方がいいということですよね。私の経験で言いますと ね
北山さんがおっしゃった時から1000円5300円のやつを以上上げてますからね、逃げるなら今のうちだということですか、
5000くらい6000くらいと
6000くらい一時行ってね、それから5日間何日間
で結構上がってますから良かったですけど、うんね、まあでもその辺は割り切って考えた方がいいですよね、利益があるうちにとかね、
はい、はい、じゃあ今日の銘柄何にしましょう
か。今日、
はい、
今日はああこれだ、
ああそれだ
本日の銘柄は、はい、
96
カプコンですね、うん、
カプコン先生
カプコンって
9697カプコン今日は2888円12円高でした。
これほらパチスロもやってるんだけど、まあもちろんゲームがね、あの非常にいいわけで、僕もさあんまりそのゲームは詳しくないんですが、彼女さんがこれもう完璧に保存してくれるとだけ思ってさ言ってるんだけど、
モンスターハンター、
モンハン、はい、モンハンってさ、はい、モンスターハンターって、はい、言うらしいんだけど、僕はモンストなんとかとか違う名前かと思うので、モンスターハンターなんですけど、
はい、
これが非常に好調ということが一つと、e スポーツに進出しているということがね、
e スポーツね、
e スポーツ、e スポーツはこれ、ちょっとこう我々のあれからこう関心のもう外にありますけど、若い人たちにとってはね大変なこう、何でしょうかね、スポーツっていうからなんか格闘技でもやるかなと思いますけど、その画面の中での格闘技なんでしょうけど、まあ大変な世界的な人気だということになりますのでね、まあやっぱりその e スポーツの方に本格的に進出していくというところを考えますとね、まあ、これからまだ伸びる可能性高いかなと思って ね取り上げたいですね。
e スポーツなんだよね、ゴルフで
か、可能性いかがですか、うん、
モンハンがあの46が思った以上に良くて、
ああそうな、
次の作への非常に期待が高まったっていう、
ね、ほらほらほらほらほら、
e スポーツも本当にあの人気で、うん、わかんないですけど、あの先生方の代だと多分街頭でこう、うん、テレビを見たっていうのありますよね、先生方の時だと
大昔、
大昔、
うん、そうそうそう、そうよ、人ん家に行ってね、
お
街頭テレビ、
お相撲とか、
うん、そうそうそう、
野球とか、うん、ああいうイメージだと思うんですけどね、みんなで見てるって、
ほら、
あれこれさ優勝者なんかさ、うん、あの渋野日向子ちゃんイギリスで勝った、うん、あの賞金より高いらしいですよ、億単位だって、
もうすごいですよ、
すごいんだって、
プロ選手、
うん、プロゲーム選手、
そういうのあるからね、うん、一応ね、その、はい、少しあやかりたいと。いうことですね、
早くありたいですね
そうです
ということで今日は9697カプコン、
はい、
カプコンじゃないの、鹿児島弁ではカプコンって言う
カプコン
次のコーナーいきます。次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロールビジネス瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
前回この番組お休みだったんですけれども、山の日でね、
はい、
海の日、山の日でしたね前回はね、
山です、
はい。今日は何ポイントになってますか、ポイントは。
38です。前回51だったんですけど、8月5日が2週間経って38になってます、はい、先生これ。
これは間違いかな、
違う。これ2部じゃないですか、
あ、そっか。
ちょうどお待ちください。今、来
たの。2部指数が出ちゃったような気がします。
ね、前回、はい、っていうか、1週飛ばして、その前は51ポイント。そして、7月の末が62ポイントとですね、なってきておりまして、卑弥呼は、あ、まあ、警告とは言わないんですけどね、先行き注意なんていうことを言ってました。
はい、日経平均株価の方、はい、あ、でも37です。
俺も
下降のペースが落ちてきました。相場反転のタイミング近し、直近の高値より1ヶ月以上経過しておれば間違いなく底入れ近しであります。買い出動の準備を、え、
先週末の時点ですからね、
あ、あ、そうか、高値より、そうか、
下降に転じましたから、
そう、持ち直して、これそろそろ攻め時ですか、まだ早
く。いやいや、言ってるですよ。うん、ここに書いてある通りですね。
うん、
先週末の時点でのあれですから、
うん、コメント2週間経つとずいぶん違いますね。
2番底からちょうど今日上がったかどうかっていうところじゃないかと思いますがね、日足ベースで見るとね、
うん、じゃあそろそろ参入を考えていろいろ銘柄とかそういうのを選ぶべき時期ですか。
そうですね。
なるほど。私あの実は卑弥呼のことを信頼してますんで、誰と比べてなんて言わないですよ。
日経ラジオはいっぱい番組あるしな。
それで北川さんはこれに関してどうお考えですか、はい、この卑弥呼のこの。
いや僕はね、はい、もう卑弥呼様様だからね、一日一回卑弥呼を拝んでるわけだから、
はい、海の親なんですから。
そうですそうですそうです
、はい、ということでね、まあこれからどうするか。で、卑弥呼が選んでくれた銘柄、今日は何を紹介していただけますか。ちょっとまた押してます、いつものように。はい、
今日の、2番底から今日上がったというふうに判定できるんではないかと思いますが、その2番底の前の底で立ち上がってる銘柄をちょっと紹介してみます。8月6日谷のお告げで合格した銘柄です。
あ、ほやほやだ。
ほやほやですね。はい、8月6日、コード番号2730のエディオンです。合格翌日の寄り付き値が962円。まだ売るという判定にはなりませんが、うん、その後の高値が1017円、うん、その差益利益は55円、ということで、まだこれは北間の望遠顕微鏡に聞いてみても売れとかなんとかっていう水準ではありませんので、やっと立ち上がったところを、まあ、なんて言っても空が8月の6日に谷の付けで合格した銘柄ですからですね、うん、これから2730を見ていっていただきたい、こういう状況です、
ね、500円だ400円だ下げた時ですもん ね、
そ、 うですね。
そこからその中でもこういう株をちゃんと卑弥呼は見つけてくれるわけなんだ。
はい、
じゃあ卑弥呼を利用するの、会員になっていただくのはどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々 19,800 円になります。詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、はい、またホームページの方に、エディオン掲載してありますので、うん、ぜひご覧になっていただければと思います。
はい、ということで北間さん、
はい、
ね、先ほどの北間さんのお話、そして卑弥呼のお告げ、
普通はね、はい、あの、その、6月ですか、あの、そういうところが安値という形で、うんうん、それこそ、あの、卑弥呼のね、お次が出たわけですけども、はい、実はですよ、うん、8月の頭にも、ね、こういう銘柄出てたということにちょっと注目していただきたいですね。
うん、はい、やっぱり卑弥呼、力強いですね。
いやいや、大体その、的中率高いですからね。うんうんうん、それは嬉しいですよね。うんうん、
北間さんの銘柄もじっくり見ると的中率高いですよ。
ちょっと付け加えた感じですね。
バレちゃいました。
お気遣いいただきありがとうございます、
ね、でも、まあ、そういうことならばこれからいろいろ株のこと個別銘柄を含め注目していかなきゃならないんでね。
そうです ね、 ね、
開出動の準備をって書いてありましたよ。
スイッチ切り替えましょうというさっき
最初にそうですよ、ね、
スイッチ切り替えましょうね、
うん、はい、はい、ぜひですねスイッチを切り替えていただいて、これからもこの番組でね、他の番組に逃げないで、は
い、
新たな楽しい銘柄をですね北浜さんにいろいろ紹介していただければと思います。
北浜さんお願いします、
はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。